昭和49年12月8日朝のご理解をいただきます。
金光大臣あって天地金の神のおかげを受けられるようになった。この方金光大臣あって神は世に出たのである。神からも氏子からも両方からの恩人はこの方金光大臣である。金光大臣の言うことに背かぬようよく守って信心せよ。まさかの折には天地金の神というに及ばず、金光大臣助けてくれと言えばおかげを助けてやる。ご本部で、行われます、報徳祭に明日の晩からここから団体参拝をさせていただくわけでございますけれども、報徳祭といえば昔は、詩人様のお祭りと九州のものは申しておりました。もちろん九州の祖でありますところの小倉の桂松江大前社への発願でこのお祭りがなされるようになりました。もともと桂先生の夜大恩人と桂先生がおっしゃられますように、詩人様、夜二大金光様があって桂先生、またとりわけ二大金光様は九州の道の上の大功労者としての金光様でございますから、当時は桂先生がもうお供え物万事万端のことを九州で整えられて、そして本部の先生方にお願いをなさって本部で五大祭を使えられたのが報徳祭のそもそもの起こりでございます。報徳祭、いわゆるそのお得に報いるというのでございます。ただいまではご本部ではもちろん三大金光様、それに三大金光様の奥方、それから亡くなられました御道の教師の先生方の御霊様に対するところの お祭りでございます。愛楽でも、その報徳祭が16日に執り行われるわけでございますけれども、報徳祭の内容というか、報徳祭の趣旨というものが分かっておらなければならないと思うのですけれども、昨日の新聞を見せていただいておりましたら、第一面の一番最初のところにある先生が報徳祭のことについて、書いておられます。その報徳祭を迎えます尖閣を忍ぶという見出しのもとにいろいろとの記事でございますけれども、私は尖閣を忍ぶといったような、または慰霊祭ですね、お慰めするといったようなお祭りは当たらないと思うんです。では忍んだだけじゃいかんです。またお慰めするというだけの慰霊祭のようなお祭りであったならない。あとでそれを、開いた途端にそれを感じました。これはどこまでも報徳ですから、私は報徳祭の刑事が前々からのが出ておりましたから、内容が変わってきたんですから書き換えなきゃいけないというので、二坂先生に言って書き直していただ ただいて、今、提示がしてございます。ね、主人様、三代様、並びに尖閣諸人。もちろん、私どもが言う尖閣諸人というのは、まずは九州の小倉の桂松英先生。次に、福岡の初代吉木栄三先生。または、久留米の初代石橋松次郎先生。また、直接のお手続きであるところの三重教会の初代荒牧裕次郎先生。また、とりわけ、愛楽のご新人の上に、ご指導いただき、お引き立てをいただいておる、天城の初代安竹松太郎先生。例えば、この、追いつ方の御霊様に対する言うならば、そのお得に報いたてまつるところのお祭り、もちろん昔から言われているように主人様のお祭りという言葉です。愛楽の場合というが、九州に道をいただいている私どもとしてはです、やはりもちろん主人様のお祭りでございますけれども、愛楽がそもそも教会としてお取り立てお引き立てをいただきましたのは、三代金光様のご時代に、私のいろいろな商売の家にいよいよ行き詰まりに行き詰まって、前代の現親先生とご一緒にご本部参拝をさせていただいた折に、今後の大坪宗一郎の生き方についてのお願い、お伺いがございました。親父先生が。そしたら、三代金光様が、玄関に教えてくださったことは、お道の教師としておかげをいただかれたら結構ですという言葉であった。まだその頃は商売を、できるなりにもさせていただいておりましたけれども、もうその時から私のこの決心というか、ね、お道の教師にお取りたりいただくんだなと、いよいよ新人修行に励ましていただいたわけでございます。そして、まあ、いわば20年近くもお水の教室としてお取り立ていただくことができなかった。人はどんどん助かる。教科、お昼前はだんだん拡張されるに拡張されていった。というならば、当時、カバミのお昼前で、それこそ数知れぬほどのたくさんの難儀なお仕事が助かった。その間、さまざまな問題もたくさんございまして、もう本部の方で教会として認めない、教師として認めないならば、もうそれでいいじゃないか。当時金光教、金光様からこれはいただきました、金光教親愛会という名称のもとにお取り次ぎさせていただいておりました。だからもうただ親愛会だけでいいじゃないか、金光教がまたは銀行教でもいいじゃないか、とにかく人が助かることのために、言うなら金光教の別派と言われてもいいじゃないか、といったような話も、出るほどしてございましたけれども、私の心は動かなかった。それは三代金光様の一言があった、お道の教師としておかげをいただかれたら結構でありますという、ただそのお言葉にすがり頼っての、言うなら20年近くの当時の亀山の新人でありました。ですから、いわばです、桂先生が九州の大恩人を二代金光様、主人様とおっしゃられたようにです、ね、愛楽教会にとりましては、いわば愛楽教会の大恩人は三代池上金光大臣様であるということなのです。だからその三代池上金光大臣様のお得に報いるというお祭りでなかなければいけないということです。同時になら、あたくども新人の先輩尖閣でおありになるところの、ただいま申しますように、桂先生、吉木先生、石橋先生、荒牧先生、または天城の安竹松太郎先生といったようなです、新人の上で特別の、ね、ご進言をいただいておる、特別のご教導をいただいて、今日の、ね、例えば愛楽の教えというのがです、桂先生の身を教えあり、吉木先生の身を教えあり、ね、例えば桂先生がです、ね、世界にこの名教を広げてやまんという不退転の ご信心、道のためなら前に進んでも後ろに一歩でも下がらぬという五代大ご精神に私どもも勘習わせていただいて、ね、本当にこのありがたい教えを世界の隅々にまでも広げさせていただくようなおかげをいただきたいと念願させていただいて、ね、それをおかげをいただかせていただくためになら、次の福岡の世代がです、それこそ命のように大事にされた知人様からおいただきになられた御教えという若と阿呆で道を開けという福岡の新人の言うなら真をです、あたぐじどもの新人の真ともいただいて、ね、本気で例えば現在においてもそうでございますけれども、本気で若と阿呆にならせていただく修行をさせていただいた。してみると吉木栄三先生は哀楽の大恩人、同時にですなかなか辛抱しかねる、もう本当にたまらんというような時もあったけれども、石橋さん新人辛抱作用しておれば物事と伝わることはないぞと、久米石橋先生がご本部でご修行中に主人様からおいただきになられた新人辛抱の見教えというものがです、久米の新人の真と言われておりますが、その石橋先生の新人辛抱の見教えを対して私どももやはり今日までおかげをいただいてきたのですから、やはり哀楽の大恩人であるところの石橋松次郎先生ということになるのです。もちろん民教会の荒牧金次郎先生というのは、私が幼少の折にです、ね、親先生の初代親先生のお取り次ぎによって私が今日命を超えて流れておる、ない命を一回二回と おかげをいただいて、もうこの世のものでもないと思われる今年のところを奇跡的に助けていただいているのですから、いよいよもって、ね、もうこれは絶対善道寺の民意教会、いわゆる民意教会やって今日の哀楽があるということが言えるというならばです、やはり九州のじゃない哀楽教会の大恩人荒牧弓次郎先生ということになるのです。これは安武先生がお隠れになられてから、ね、何回となしに私の言うならば夢枕に立たれました。そしておみきの新人の大事なところをいろいろと、とりわけ天地のご恩と、ね、または引用の道理ということをこまごまと教えていただいた先生であります。ついこの頃もいわば安武先生のいわば哀楽次元活動にいわばそういう先生方も共にご参加くださってあるのです。してみるとやはり哀楽の大恩人安武松太郎先生ということにもなるのです。そういう諸人、いわゆるそういう尖閣先生方のお徳に、例えばお徳を忍ぶとか慰霊とかといったような生優しいものではなくて、そのお得に報いるということなのであります。そのお得に報いることのためのいわば五大祭、それが法徳祭なのです。哀楽の法徳祭です。そこでそんならばそれに報いるということはどうしたならよいか。先生方がお過ぎであったならお酒がお過ぎであったならお酒のお供えをする、甘いものが過ぎであったなら甘いもののお供えをするといったようなことではないのです。先生方が残されたその教えを生き生きと哀楽のお披露目に表し、信奉者の哀楽の信者さん方がその御教えを生き生きとご自分の新人生活の上に表す、ね、そしておかげを受けていくという、おかげを受けるということです。そのおかげを私どもが受けるということがそのまま、ね、主人様三代様または先輩尖閣諸先生方の御霊の神様へ対するところの、ね、報徳のお祭りということになるのです。だからまずは私どもが言うならここにも、ね、ご理解4節にこれは京石元根高大臣様の言うことに背かぬようにとこう言うてあります、ね、なるほど。京石元根高大臣様はです天地金の神様からも大恩人、 私も信者からももちろんだように、この方教祖神根皇大臣あって神様が世に出られたと言われる今年ですから、天地からの神様からも大恩人、私どもからも大恩人ですけれども、それをもう少しその内容を砕いてみるとです、やはりその内容の中に詩人様あり、三大金剛様あり、そして小神格の大神聖方にあるのです。ですからその神格の方たちの言うならば三好を工事行ずるということ、それが一人も直さず金剛大臣の言うことに背かぬようにとは、そういう意味だと私は思うのです。そこで哀楽はそれを守り抜く、ね、守り抜かせていただく精進を本気でさせていただいたということ、言うならば久留米の石破先生の新人辛抱ということをです、一番私にとってはこの辛抱力というのが欠けておったんですけれども、ね、石破先生のその生きた身教えというものがです、私の新人の家にどのくらいありがたい結果を呼んだことか、本気で新人辛抱させていただいて、それは泣く泣くという時もあったけれども、その泣く泣くの新人辛抱が今日ではもう辛抱をせんでも済むほどしのおかげを私がいただいておることであり、皆さんにおいてもそこのところの新人実施をようなさっておられるわけである。とりわけ福岡の天城の吉木栄三先生の見教えであるところの馬鹿た法で道を開けというのは、ね、先日からもいただきますように、もうこの教え一本で一切が成就する解決すると言われるほどしの見教えなんです、ね、あの悟り先行になれというのはそのことなんです。左巻きになれということなんです。しかもそれに火が灯っておらなければならない、熱が灯のを取らなければならない、そこに煩わし者が全てありがたいことへありがたいことへとなっていく、煩わしい、ね、蚊や灰が、ね、カトル信仰によって落ちてなくなるように、バカタ法という真珠にはそういう大変な孤独があるということを、私をはじめ皆さんも日々体験しておられるわけであります、ね、ですからそういう身教えに私どもが本当に本気で取り組ませていただいてです、桂先生の言うならご精神であるところのこのありがたい見教え、この名教を世界の隅々までも広げてやまないというご信心を如実に今表しておるのが哀楽次元活動なのであります。御取次成就哀楽次元活動であります。金剛大臣の御取次の生命というのはです、哀楽次元活動にあるのです。哀楽次元活動というのはいよいよ神も助かり氏子も立ち行く、ね、天と地が一緒に喜び合えれる世界、極楽の世界からもう一つ先にあるところの哀楽の世界、これが天地下での神様の願いである。御取次成就ということはそのことが成就していくことのために金剛教はあると言ってもよいのです。だから例えば諸仙閣の先生方が哀楽次元活動始まるやいないやです、ね、先生方がのこの先輩の先生方がです、ね、哀楽次元活動に参画してお働きをいただいておるという事実を、ね、それ以来哀楽で起こっておるところの言うならば奇跡の連続、もうそれこそ広がりに広がっておる現在の哀楽のこの新人者の状態というものがです、夜哀楽の金剛教会の教線というかね、その教線が広がりに広がっていっておるということです、ね、そのことが言うならば教祖池上金剛大臣御取次成就のそれは具現であり現れなのです。ですからこれが全教にいや全世界にこういう哀楽次元活動というものが持たれなければならない、哀楽次元活動にお互い参画させてもらって、そのご用に取り組ませていただかなければならない、 何が一番神様がお喜びいただけるかと言うならば、愛楽の教会の信心の先端というのは今の次元活動にあるのです。だからその次元活動にいよいよ参画させていただかなければどうでしょうか、ね、今の愛楽の状態を、またおかげをいただいている状態を家族の者にも自分の周辺の者にも、それこそ池田さんやら川上さんあたりじゃないですけれども、ね、または熊谷さんあたりじゃないですけれども、ね、そのことにもうかかって次元活動をなさっておられるということ。昨日熊本からお参りしてきた方が、こちらに大黒様をお願いしてあった。私は知らぬ間にこの頃まで150打ち寄ったらもう160、やんがり170になりそうで、もうこれでもう大概で打ち切らに打ち切られて、いろんな問題もあることですから。けれどもやはり次から次と注文があるもんですから注文を。でその大御様をお受けに見えたんです。もちろんあなたもご承知ではあろうけれども、大御様が拝んだからおかげいただくということじゃないよ。これはどこまでも生き神金光大臣様なので、ここらの桂先生が、ね、九州の地に初めて布教になるときに二大金光様主人様がおっしゃった、ね、福神をお供するのだと、小倉の小さい漁師町と当時言われた小倉の町をです、福神をお供して大繁盛の町にするのだと、九州には土に泥になりに行くのだと、九州の生き神様と言われる今年も新人新徳を積んでおかげを受けようというようなことを布教に九州に出られるときにおっしゃっておられる中に福神という言葉があります。この福神を、ね、祭るなら家に宝の作ることなしという大手が据えられてあります、ね、だからあながちあいわゆる福神会が出てたり福神をお祭りするということはです、決して偶像崇拝でもなからなければです。あいわゆる教会では、ね、大黒様でみんな拝んでから信者にみんな大黒様が拝ましよりになっていて、大変なその噂になっているそうでございますけれども、もともとを言えば京都神金光大臣のいわば、ね、あの大黒様の中に拝ましてもらう、またはその福神の姿にですね、言うならばその大黒様のお姿の中に親人生を拝むというのでありますから、取り付く者をいわば拝むということなのですから、金光教の信心の一番素晴らしいところを愛楽ではそういう言うならば表現をもってお肉信心をいやいやよりも取り進めていっておるというのが大黒、そもそもの大黒様法祭であります、ね、大黒天の法祭で、そのことに多くの方に私はそのことを聞いていただくと同時にです、先生最近愛楽次元活動、愛楽次元活動と言われますけれども、なかなかできません、皆さんにお話はしておりますけれども、なかなかできませんとこう言われる、だからできませんというとってはできるのですから、ね、愛楽次元活動の内容というものをよう一つ分からせていただいて、これを自分の周辺に広げていかなければいけません。昨日は総大会でした。総大会の中で、熊谷さんがお話になっておられました。先日あるこの青年会の方にお会いして話をする機会があった。そのお場所の大体あらゆる次元活動ってどんなことですのって聞かれた。なんとかまだそんなことも分かってらんのと言うて、あらゆる次元活動の内容分け、それからその趣旨をです、あのあれ、はあ、そんなことそんなことは僕は一丁違いだった。
あんたがただほんな、ああ、あれで死んじゃって言うだけで、つきなさい、あんた参らんことあるかって、わかるはずの時に、こういうことつきなさいと、どういうことで参らんのって言って、まあ、そいつは自由活動させていただいたという話をなさっておられました。あいわく、私たちは初めて、ね、御取り成就新人生活運動というのがです。ね。もう何十年間、教団の一つのスローガンとして、その新人を進めておられます。私どもその運動に参画しているわけでございます。けれども、それをもっともっと具体的に、いや、もう完全にで、それが実が上がっていく。あいわく次元ということは、私どもがいかに、バタバタしたところでどうにもできないことをです、ね、その次元活動に参画することによってです、ね、自力の上にもあるように次元とは、ね、神仏が不思議な働きを示し表すことだと言われるのですから、どうでもでけてもでけんなもこの次元活動に参画させてもらうことによってです頭上の働きと相まって神仏の言うなら神の働きが先頭に立って働かれるところに今の愛楽で言われているところの奇跡が属しているのですよ。ですから当然も、それこそ記者の中であろうが文章の中であろうがです、そこの言うならば活動の糸口を作らせていただいて、金光様のありがたいこと、愛楽で今おかげをいただいておることを人に言うならば宣伝をしていく、伝えていくということ、決して調べということはいらん、ね、もうそれこそ宣伝といや、ね、痴漢薬で聞くような方に言うとが宣伝のように思っておるけれどもです、ね、愛楽の場合は本当にありのままの愛楽の信心をです、ありのまま自分たちが命名いただいているおかげをそのままに誇張することもいらなければです、嘘を言うこともいらん、いただいているおかげをそのままに人に伝えていくということが自分活動なん、そこには神仏の不思議な働きを示し表すということが自分の家庭の上にも商売の上にもまたは健康上の上にも本当にただただ賜るというようなおかげが現れてくるのです。だから自分勝手に人をただが参画させてもらわなきゃいけんのです。それはそのままです。ね、教祖根高大臣の言うことに背かぬことにも通ずるのです。桂先生が言われるこの名教を世界に広げんと言われるようにです。ね、あるいは教会大発展ということがそのまま教団の発展につながるということはもちろんのこと、あるいは教会を受けるということがそのまま世界真の平和、世界総合事故の安全にもつながるという脅しの内容をもって、しかもそれが言うだけではない神仏が先に立たれるのですからです、ね、それが嫌な上にも広がりに広がっていくおかげを、私は言うであるいは事件活動が始まって大体どのくらいになるかねって言ってこう言うように数えてみると、もう大型半年になるわけです。当時、お金の水が300部ほど賞味が出ておった。それが現在に半年の間にですよ、800部出るようになったという、その事実から言ってもです、いかに愛楽事業活動の神仏が先に立ってお働き、不思議な働きを示し表しておられるということがわかるじゃないか。私この、まあ、皆さんに、先日聞いてたまがったんですけども、こうやって日々お参りをさせていただいておる人がです、まだおかずの水を購読してないという人がたくさんこの実は驚いたんです。それは皆さん毎朝参ってくるんですから、おかげの泉というのはたった30日間の間にたった1日分のご理解を収録したのですから、けれどもね、皆さんの場合はそれを朝晩超えていただいておられるんですから、なるほど、おかげの泉はいらんようにありますけれども、あれは皆さんの家の聖典です、愛楽の聖典です。ですからあれはね、世に捨てるものではないです。あれを取っとかなきゃならんのです。助からない御霊様の前に座って、あのおかげの泉をバラバラとめくっただけで御霊様が喜ばれるくらいです。あのおかげの泉をです、何回か繰り返し繰り返し読んで、医者の助からない病人が助かっておるという事実があるということなんです。 そういう大変なものです。ね、例えば皆さんの中にあのお金の分を買っていない人がもし、あ、求めていない人があるとするならです。もう本当に愛楽次元革命に参画しとると言えないです。ね、例えば、ね、清原先生とか、富永先生とかあたりはです。毎月50冊ずつあれは求めていかれます。信者の中でも10冊も20冊も、やはり自分活動に使われるために、こう、読書を選ぶ方があります。自分活動一切いかんです。ね、自分活動の関わり合いのは、自分活動のためにです。あのお金の分が凝視されるようなです。働きになってこなければいけないです。そうすれば、要は、宣布、宣布、役場も、もたたく間に増えることになってまいります。ね、何かのためじゃないです。それは、言うならば、家の宝としてです。あるいは、読んだ読みを読ませていただいて、保管させてもらわなければいけないんです。先日、人の相手さんが、ね、大阪でのご親戚のあるような問題があったときにです。もう、とにかく、ね、遠い近いを言わずに、相楽に出ておいでと、その問題を解決するかと。大変な深刻な問題でしたから、ご夫婦で寝られました。そして、お話をいただいて帰られた。途端におかずになってまいっております。先日のあちらで相葉さんが出られてからもう一番ありがたかったことは、床の上に棚がちゃんとある、その棚の上にその時に求めていかれた相葉の次元活動、ね、そのおかずの順がで、ね、もうあれを全部求めておいで、でそれがとそれこそ服装をかけてです、もうそれこそ尊いものとして棚に飾ってあったのを見てからも、この人のおかげいただくと思ってありがたかった、そしてもう読めなかったですけど、もう2年ぶりに読みました、何時したとあれだけのこと、ね、というようにです。今の遠隔地の方たちが大事にしておるものを皆さんが大事にされていないともし知るならばです、ね、まずあやる次元活動はそういうところからです。私起こされなければいけない、ね、もちろんあの小さい差しから儲かるとか儲かるのはそんなこと問題じゃないです。あいらく教会でもちろんずっと赤字続きです。最近はたくさん売れるようになりましたから、まあガツガツ言っているらしいですけれども、ね、例えばこれでも何かいつもの場合あります。あるいはもしですね、損とか得とかというのが入ったら、わざわざあんなに熱いならお金の順を出す必要はないです。問題はみんなに助かってもらいたいの一元がね、そういうことになっていっているのです、ね、それを守り、それを行ず愛楽次元活動に参画するということがそのままです。朝鮮平和国交大臣の言うことに尊敬のようにということになるのです。とりわけ愛楽のご信用をいただいておることたちが、今愛楽次元活動に参画しなくてどうなります。東京元の方に私が申しましたが、ね、今日帰られたらもう知っておられる限りの方に、15日は愛楽の法徳祭ですから、ね、どうぞお参りください、ね、たくさんお参りがあるならばこれでもバスでも雇いますから、皆さん参ってください、16日は法徳祭ですよと宣伝して回りなさいと言って昨日申しました。帰り道でも私は申しております。皆さんが16日の法徳祭にたくさんお参りがあるようにということは、たくさんの人が愛楽次元活動に運動に 参画されるという、そういう催しに催されるところの働きに、ね、入られることになるのです。いらっしゃるたんびに私の説教をいただいてです、ね、それこそ御蔵金が鎮座が立つというようなお話を聞きながら、そういう働きが起こっておることしのことなのですから、もうとにかくそこに難儀な人があるとするなら、言わなければ救わなければおられないという精神がです、教祖国交大臣の言うことに背かぬようにということになるのです。今日私はこのご理解第4節をです、愛楽次元活動に結んで聞いていただいた。今はだこの法徳祭はです、御年取次成就新聞生活は御年次成就愛楽次元活動、それはお祭りの真になることでしょう。同時に法徳祭ですから、ね、二大金光様は言うに及ばず三大金光様、 そして尖閣の御霊の神様たちに、何をもって法徳祭ということになるのか、今日私の先に聞いていただいたようなです、新人活動に参画させていただくということが、そのまま私は法徳祭ということではなかろうかと思うのです。尖閣の万丸先生はお酒が過ぎちゃった、万丸さんは先生は、おむつが過ぎちゃったから、ただそれをお供えしてお慰め申すとか、ただ尖閣をしのぶと言ったのは生やすしものであってならない。法徳祭はその徳に報いるのだ。先生方がそれこそ命のように大事にされた入試をあいらずでは、それぞれに言うならば、いや守っている行事長、それをひっくり返って今はアイラブ慈善活動ということになっているのですから、もちろんこのアイラブ慈善活動ということもないよとか、もっともっと、深い、説明を実は要するのですけれども、また大黒様法祭ということについても、お互いが大黒様の言うならば、うちの小口だけに魅力を感じて、今度発会するところの福神会に参加するのかじゃやっちゃいけない。大黒様が担いでござる、あの袋こそ実はあれは苦労の袋、修行の袋だと言われる。だからあの修行が平気で持てれる、私はおかげを力をいただかなければです、言うならばうちの小口的なおかげになってこないんだ。それをただ福神様が福神をお祭りさえすれば、それこそうちの宝が作ることがないということだけに魅力を感じたんじゃいかん。福神の全体がいただかれなきゃいけない。あの欲の袋を平気で持てれる力をまずいただかなきゃならない。そこからです。言うならば、あの、宇治の骨的なおかげにもなってくる。それも、決して大黒様のお得じゃない。いわゆる福神のと。福神とはそのまま、京都一元国交大臣の、また違った意味での表現なのです。いよいよおかげをいただいて、愛楽事業活動に参画させてもらい、そういう自分の日頃の事業活動に参画している人との趣旨といったようなものをです、法徳祭に表させていただくことは、自分も言うならば五大祭に何名の人に事業活動ができるか、何名の人が自分の信心によっておかげをいただいたかということ、自分の事業活動をの内容をいわば分からせていただくことにもなるのです、それがそのまま神様への お喜びいわゆる功徳、徳に報いるということはそういうことだと思います。いよいよ明日から御本参拝させてもらおうて、御本部のいうなら功徳祭のご披礼をいただいて帰って、そして16日にアイラブで行われるところの法徳祭を迎えさせていただく、そういう心づもりというか、そういう心づもりがです、もうなされておかなければいけません。もうとにかく、言うならば1週間なら1週間の間に何人の人に法徳祭の宣伝をさせていただくか、法徳祭のことをどれだけの人に聞いて、そして導いて、もう余裕ぐらい私が出しますよ、これは私のこの車に乗って行っていただいてよいですから、というくらいなですね、打ち込みを見せて、の報徳祭であるたいと思います。